ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハスケと、
はい、スノーです。
はい、今日収録前にですね、はい、という昼間なんですけど、
は
い、夕方、はい、新横浜にちょっと用事がありまして、
はい、
新横の駐車場高いんですよ。時間、まあ高いですもん、500円だから600円なんですけど、
いや高いでしょ。はい、
で、何でしたっけ、ビッグカメラが入ってるビルなので、あのよく買ういくら分買うと1時間タダとかあるじゃないですか。
はい、
川崎だと1000円買うと1時間タダなんですよ。
はいはい、
新横だと5000円買わないと1時間無料にならないので、うん、あんまり行かないんですけど、ちょっとどうしても川崎になかったので新横に行ってみたところ、はい、ほんの1時間入れて出ようとしたらですね、
はい、
出てこないんですね、車が。
いや、そんなことってあるんですね。
びっくりしました。
はい。あれは立体駐車場。
うん、車が、
はい、
車止めて降りると車がシャーって流れていくように入っていくタイプ。
はいはい、
なんかすげえ未来的ではあるんですけど、はい、結構その入っていくところを見るの好きだったりはしたんですが、もう今日で嫌になりましたね。
そうです。入ったきり出てこない。
もう範囲出てこなくて、でももう1時間後にちょっと予定があったので、いやちょっと困んだけどな、なんとかしてくんないですかみたいな話を
そうですよね、
していたら、なんかちょっと待ってくださいがずっと繰り返され、だんだんこう、じゃあ何時になったら目処がつくんですかみたいな話を聞いたら、いや今メンテナンスの業者を呼んだのでっていう、
わ
あ、まだ作業入ってないのねみたいな。でよくよく聞くと、30分ぐらいでは到着すると思いますって。じゃあ30分経たない、少なくとも30分は何にも様子が変わらないのねっていう話をして、
あ、恐ろしいです。
いやちょっと2時間後に予定が、ちょっとそれどうしても行かないといけないんで、なんとかなんないですかって言ったら、タクシー券、
はい、
タクシーチケットなんだっけ、あるじゃないですか、
タクシーチケットだと思います。あの使った分だけお金くれる、
うん、はい、はい、っていうのを、まあその、まあ、自宅近辺までと自宅からもう一度車を取りに戻る分、はいはい、往復分はくれたんですが、
はい、
まあ、とりあえず最低限のその用事を済ませ、家に帰りちょっと作業しながら待っていたんですけど、
はい、
待てど暮らせど連絡なくて、で明日撮影入ってるんですよ、朝早く出なきゃいけないパターン、はいはい、もう車がないとどうにもならない感じなので、
うん、
いやーなんかすげえドキドキしてきたと思ってもう待ってたんですけど、イライラするばっかりだったんで。
そうですよね。
ちょっとどうなってるんですかって電話したら、うん、いやあと30分したらその状態、うん、その時の状況で連絡しようと思ってたんですみたいな。
そう、
だってもう9時になるよっていう。
ああ、そうですね。あ、そんな夜まで。
そう。で、それが例えば10時とかになってどうにもなりませんみたいな話になったら、もうそこから手打てることって今度どんどん選択肢が減っていくわけじゃないですか。
まあ、
時間が経てば経つほど、いやだんだんなんかもう我慢限界になってきて、もうちょっと勘弁してくださいみたいなの言ってたら、ちょっとだけ待ってください、すぐ今メンテナンスに確認しますって一回切って、でまあそこからはすぐ電話入ってたんですけど、
はい、
治りました。
あ、そう。え、何す。
もう、ウェイみたいな。まあ、でもとりあえず、
ね。4時間とか5時間とか、もっとか。
4時間半ぐらいですかね。
その間ずっと作業してたってことなんでしょうね。
うん、ただ、僕出ちゃってたから、うん、いつ到着したのか、定かじゃないんですけど。
それ、取り込められたのは、半助さんの車だけ？
いやいやいや、
みんなみんなっていうか。
僕が車を取りに行った時点で、 4組ぐらい、まあ4台分ぐらいの人がもう出ようとして、だからやっぱ高いから、みんなそんな長くは止めたいんでしょうね。もっとどんどんこう来て、
あ、そっかそっか。
僕がそこを立ち去る時点で4組か5組ぐらい、僕以外にいて、やっぱ、困るんですけどってすごい青ざめた顔の人もいたし。
そうですよね。う
ん、で、僕は一番、その、僕が一番最初だったので、
ああ、そうだった。
すぐにそのタクシー券出しされてたんですけど、後から来た人は何のこっちゃじゃないですか。
そうですね。
どうしてくれんのって、でも俺はなんかこう、チケットを手にし、どっかあいつ行ったぞみたいな顔を見慣れながら、でその後どうなったのか知らないですけど。
恐ろしいですね、それも。笑い事じゃないけど、
うん、なんか、
なんと恐ろしいこと。
もうだから僕がなんかそのチケットの件でこうでいろいろ書いてもらってる間に、なんかあの女性の方とかね、だいぶこう、だんだんお怒りになりつつある感じで。
わかりますよ。
で、カップルにいた人の男性が、だから時間どうなってんすかっていう、俺が僕聞いてたね、その30分後に到着するっていうのを俺は聞いてたんですけど、
あ、 その
人は知らないの で、
あ、そうですよ、
ね、どれ何時になったらって同じことの質問の繰り返しが始まっていて、あ、まあでもその男の人も半分切れかけてたので、チケット出された時に納得できたのかどうかちょっと怪しい感じですけどね。本来あれですよ、こう買い取りに行くじゃないですか、直ったっていうんで、で、まあタクシー呼んでタクシーで行けたから、まあ楽は楽ですけど、
はい、
もう往復の時間とかすげえ無駄とか思いながら、
そうですね。
したら、いや、すいませんでしたとは言うんですけど、なんかもうしれーっと車出す準備してんですよ。うわ、もうこいつとか思いながら依頼したんですけど、まあもういいやと思ってたら、もうそこでもうちょっとし収まりかけたところに、
うん、
ダメ打ちがあって、
はい、
なんかすごい安い封筒あるじゃないですか、一番安い封筒、
はい、あ、はい、
になんかもう透けて見えてるんですよ。
はい、
あのそういう駐車場で使われてるようなあの券あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれが2枚入ってて、もう見えてるよとか思って、
そう、
あと次回来られた時はこれで2時間分サービスしますんで。ふざけんなと思って、そこでなんか怒りが再燃してですね、いらねえって言って。
あら、それはお疲れ様。
4時間閉じ込めておいて、サービス2時間かよとか思いながら、もうこんなとこ入れるかとか思ってですね。
いや、そうですよね。ありゃ。
いやー、怖いっすね。
そう、あれ、機材とかは
入ってたんですか？いや、カメラとかは入ってなかったんですけど、三脚も入れてたしで、
あ、そうですよね。
最悪レンタカーとかでとかいろいろ考えたんですけど、
あ、でも三脚とかなきゃね。
三脚ないし、あの、腕章、
ああ。
あの、同行するときにね、ね、
はいはい、
あの、会社の名前入ってる腕章しとかないといけないので、で、忘れちゃいけないけど、いつも車入れてあるんですよ。
ああ、そうか。
やべえ、腕章入れっぱなしだとか思って。
ああ、それは絶対ダメです。
うわぁ、まずいなぁと思っていって、まあなんとかね、それは。出してくれたので、うん、ギリセーフではあったんですけど、
はい、
あの対応はちょっとないよなとか思いながら、もう二度と入れるかとか思って帰ってきたんですけど、ね、もう新横は地下入れちゃダメですよ、危険ですよ。そう、本当にそのタクシーチケットもらった時に、あのタクシーの乗り場に、あの立ってる人がいるので、その人に渡してくれればあの車の方手配しますからっていう。
はい、
要は個人タクシーのチケットだったので、他のやつじゃなくて個人の車をこう回してくれる、そういう作業をしてくれる人だったみたいなんですけど、
はいはい、
もうチケット持って歩いていった瞬間、あ、また故障ですかとか。
また。
え？って。
またなんだ。
そうそう。で、
うわ、それ怖いな。
チケット渡して、
はい、
まあその個人、あの、会社のタクシー会社のやつばっかり前の方並んでたので、
うん、
今個人の方前に出てきてもらうちょっと待ってもらえますかって言われて、うん、待ってる間に、え、結構頻繁にあるんですかって言ったら、あ、たまにありますねと
うわ、
でタクシー乗って、 いや参りましたよっていう話をうんちゃんにしたら、はい
ね、
あ僕もそういうお客さん何回か乗せたことありますって、やっぱ頻繁にあるんだとかって結構あるみたいですよとか、
あそうなんだ、そこ怖いですね、やっぱりそこは怖いな、
新横で地下はちょっとリスキーだと思います、
いえいえ
びっくりしました、
まあなんかね、日本のそういうオートメーションというか、ね、そういう技術って一番安全なような気がするけど、
うん、
まあ最近はそうでもない
これまでいろいろなとこ止めてきましたけど出せなかったの初めてですね、
うん、
あのそういう風に車を入れるタイプでいくつかレーンがあって一つ潰れててすごい満車になっちゃっててみたいな、
うん、
あのメンテナンスで入れないのはね、あのあ、
うん、
なん、まあ、それでも何回かだと思うんですけど、うん、出せなくなったのさすがに初めてでびっくりしましたね。まあちょっといい経験をしましたと。
いやお疲れ様でした。
いう感じでございましたが、まあその話はもうどうでもいいんですが、
はい、
今週は第2週、
はい、
自治報道ですが、今週は久々にとんでもスノー理論が登場するということですので、
はい
はい、ぜひ聞いてみてください。
はい。
毎週日曜配信、日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、はい、今週はは
い、まああの毎年っていうかここだんだんこうトーンがでかくなるんですけど、
うん、
憲法記念日間近になると、はい、必ず憲法はどうするんだって、うん、まあ各メディアもそうですし、まあいろんな政党とか、うん、いろんな団体が声を大きくするので、
うん、
嫌でも憲法憲法って聞かされるって嫌でもっていうような、
うんうん、
聞かされているんで、
うん、
まあどうしても気になるじゃあ気になるんですけれども、うん、あのまあ特に今回ね安倍第二次政権でこう勢いがあるもんですから、
うん、
あのまあ改憲論っていうのがこう具体的にね、
うん、
あの進んできている。っていう印象は、まあ、こう、誰しも持ってると思うんですけれどもね。うん、ただ、昔の改憲論と違って、今もう具体的に96条でしたっけ？その改憲をするためのハードルを下げましょうという、
うんうん
う
ん
う
ん、
議論、そこにポイントが絞られて、
はいはい、
まあ、参議院選挙でもそう、そこに、うん、もうポイント絞りますってはっきり言ってましたから、
うん、
ですけれども、まあ、それに対して、いろんな、まあ、特に憲法学者と言われる、
はい、
まあ、と言われるというか、憲法に関係する方とかね、そういう政治学者の方々の中で、
うん、
ちょっと待てと。その、憲法そのものを改正することに対して、是とか非とかいろいろ立場はあっても、
うん、
憲法改正の改憲論者と言われる人でも、今の自民党の改憲、の、その、96条からまず、しますっていう話は、
うんうんうん、
なんか変だ、変じゃないかっていう言い方をする方が多くなってきているような気がします。
はいはいはい。
で、まあ、何かっていうと、まあ、憲法を、まあ、わかりやすい例で、新聞に書いてあったんですけれども、
うん、
今のその、安倍自民党の憲法改正の96条からっていう話は、サッカーで言えば、
うん、
非常にこう攻撃力がまだ足りないので、
うん、
まともにそう勝負したのでは、その、勝てないと、
うん。
だから、だったら、ルールを変えることで、
うん、
試合に勝ちましょう。
うんうん、
っていうようなことだというのも言っていますし、
うんうんうん、
あと、まあ、この、今回ちょっと取り上げる小林節っていう、 慶応大学の教授の方も、もともと会見論者
なん
ですね。はいはい、で、やはり、その会、なんだっけな、新聞には、憲法っていうのも、どこの国もこう、その時に合わせてっていうか、変えている、そのいろんなね、うんうん、内容、状況に合わせて、徐々にこうバージョンアップしてるんだ、みたいなことを書いて、うんうん、言ってる人なんですけれども、うん、で、まあその人も、今回のこの自民党の、こう、改憲論に対しては、
うん、
こう、改憲の、憲法そのものは、国民が国家の権力を縛るものだという、まあそういうのを立憲主義というんだそうですけれども、その前提自体が自明なものではない、自明なものではないかのごとく扱われているっていう、まあ、ことに対して、
うん、
いや、またその通りと。
うん、
これは、実は悪意かなと思ったっていうようなことを言ってるんですけど、
うん、
その、憲法のこう意義というのは、国民が国家の権力を縛るということを知っていて、
うん、
わざと嘘をついている、まあ、のかなっていうふうに、安倍自民党のね、やり方を、思ったんだけれども、
うんうん、
よくよく見ると、それは彼らは基本的に無知なんですっていうふうに、
うん、
まあ、バッサリ切ってるんですよね。
うんうん、
で、なぜその無知なのか、無知っていうふうに言えるのかっていうと、まあ、結局、その憲法のね、の論理ね、
うん、
つまり、商法とか、まあ、あと、なんていうの、刑法とか、訴訟法とか、
うん、
そういう民事の話、民事というか、刑法の話は裁判の方で、
はいはい、
それを最上位法である憲法で管理している。
うん
うん、まあ、その憲法が管理している、のは、要するに、まあ、行政というか、そういう司法とか、いわゆる権力を管理しているんだ、っていうのが分かっていないんじゃないかと。そういう基本的な役割分担を国会議員そのものが知らないんじゃないかっていうことを、まあ言っています。
うん。
で、ここまでちょっとまあ読んでみて、あ、そうなのみたいな感じじゃなくてですね、僕の場合は、
うん。
なんか、あ、そういうことだったんですかっていう感じなんですね。憲法に対する、こう、認識っていうのが。
うん。
僕だけは知らないのかなとは思うんですけれども、
うん、
まあ、憲法とか、まあ、なんて言うんでしょう、そういうのって、中学校ぐらいのね、公民でしたっけ、うん、
はいはいはい。
とか、まあ、高校だと倫理社会ってあるんですけど、
うん、
まあ、その辺で習うぐらいで、その後、まあ、その辺で習うぐらいでっていうか、まあ、その辺で習ったことを覚えとけよって話なんですけど、
うん、
でも、ほとんど、なんて言うんでしょうね、こう、社会に出てしまえばあんまり知らないで終わってしまうというか、
うんうん、
あまり身近に感じることがなく、そのまま終わってしまうので、
はいはい、
まあ50代、60代とか、まあ僕らの世代だと、
うん、
そういう分野に、で仕事をしている人以外は、
うん、
意外とその意味を考えたり、あるいはその言葉として、言葉というか、その論理として認識している人は、量はどのくらいなんだっていう、ちょっと疑問は感じます。
うんうん
うん、まあ、そういう人たちが選ぶ国会議員ですから、
うん、
まあ、やっぱり国会議員もその程度なのか、っていう、まあ、感じに、は覚えるんですけれどもね。
うんうん
うん、で、問題はね、これを知らない、まあ、無知な国会議員に、対して、例えば、法制局の役人とか、あるいは改憲派としては有名だけど、憲法学者としては無名な何人かの御用学者が、
うん、
愛国心を憲法に持ち込むような、彼のやり方に根拠を与えようとしているっていうような、そういう批判を、
うん、
しています。まあ、要するに、こう、権力にすり寄る学者がいるんだと、いうようなことなんですね。
うんうんうん、
で、まあ、そういう人たちが、こう、何か、目指す社会、とかね、
うん、
っていうのは、どうしてもそういう権力の人たちの、 権力を持つ人たちの、が栄える社会にどうしてもなるものだというようなことを言ってるんですけれども、
うん、
まあ、それ具体的にそこの小林さんはどう言ってるかっていうと、
うん、
まあ、もし例えば非武装中立で国を守ろうとしてね、
うん、
それで襲われてこう滅びたらどうするのかと、でそれで、それは非常にプライドのないことだっていうふうに、その小林さんも思っていたらしいんですけれども、
うんうんうん、
まあ、万が一抵抗して戦争になって一部の人が死ぬことになっても全体が残ればいいと、うん、1億人生かすために1万人が死んで戦争で死んで死ぬこともあるだろうけれども、
うん、
1万人もコストのうちっていう、まあ、コストのうちという言い方をね、数字上のゲーム的な感覚がありましたと、
うん、
まあ、これ過去以前はというようなことを書いてあるんですけど、
うん、
まさにこれは権力者の感覚だと思うっていうようなことを言ってまして、まあ、まあ、今に始まったことでもなく、こう権力者で特に強い権力を持っている人こそこういう感じなのかなと、
うん、まあ、その1万人に入ることがないだろう人なんだよね。
そうですよね。うん、そう、まあ、そういうことになっちゃうわけですよね、
うん、
で、まあ、まず自分が戦争に行くなんて思っていないし、うん、まあ、自衛隊に行かせて、
うん、
まあ、自分は国家の中枢だから安全なところにいるという感覚で、まあ、その人自身も小林さん自身も議論していたという、
うん、
風に言っています。で、まあ、ただ戦争があれば、
うん、
こう戦争に負けてしまったらこう非常に悲惨な運命が待っているんじゃないだろうかという、まあ、考え方はね、
うん、
今でも持ってますということなんだけど、うん、でもだからそういう意味でも戦争はさせるわけにはいかないっていう、まあ、論理的なね、
うん、
結論は本人は持ってるんですけど、
うん、
じゃあ軍隊をね、どういう風に持ったらいいのかっていうところに関して、その管理された、民主的な軍隊というものは、
うん、
そもそも、まあ、存在そのものは矛盾してしまうと、
うん、
本来軍隊というのは非民主的なものだっていうことに、
うん、
まあ、最近気づきましたっていうことをおっしゃって、うんうんうん、まあ今それで悩んでるんですよねっていうようなことを書いてあって、うん、なんかここまで読んでいくとこの人は本当に改憲派なのかどうかってい
う、
よくわかんなくなってくるんですけれども、うん、まあまあそれでね、ちょっと自分のことに、まあ個人的なことを、まあ心境を語ってるんですけれども、
うん、
まあ、自分にこう家族ができて、
うん、
こう子供ができた時に、まあ、奥さんがね、こう赤ん坊を抱きしめて、こう、うん、なんていうの、よくぞうちに生まれてきてくださいましたなんて挨拶しているのを見てね、
うん、
で、まあ、赤ちゃんが本当は最初は抱きしめられてこう息苦しいって一瞬顔が引きつるんだけど、
うん、
まあ、自分が愛されて抱かれているんだと分かったら子供はなんかすごく嬉しそうな顔に変わる、
うんうんうん、
まあ、そういう感じを持ところを目撃してね、
うん、
まあ、ちょっと感じるところがあったっていう、まあ、非常に 美談っていうか、まあ、お父さんならなんとなくそれ分かると思うんですよね、
うん、
そういう感覚っていうので、まあ、そう、まあ、この命も一つの命で、まあ、1万人の誤差のうちなんて考えるっていうこと自体がなんか非常にナンセンスなんだろう、ナンセンスなことなんじゃないだろうかと、ちょっと疑問を、まあ、その自分のに子供ができたことを思いましたということを書いていらっしゃいます。で、まあ、そういう、まあ、例えば戦争映画とか戦記物なんかを読むと、どうしてもこう、楽しめない、ゾッとするようになりましたというようなことを言っています。で、まあ、奥さんはね、
うん、
まあ、あなたにそういう感覚ができてよかったわと。まあ、優秀ですごい尊敬してたけど、怖い人だと思っていたっていうようなことを、
うんうんうん、
まあ、奥さんに言われているんですけれども、うん、まあ、非常にわかりやすい、まあ、こう、なんでしょう、まあ、大学の先生なので、非常にわかりやすい、こう、お話をしているんですが、
うん、
ちょっとここで気になったのは、まず少子高齢化っていうのが、まあ、別な、次元かもしれないんですけども、
うん、
日本全体としてあるし、
う
ありますよね。まあ、ちょっと日本以外の国はちょっと置いといて、
うん、
日本全体としては少子高齢化っていうのがあって、はい、うん、こう、まあ、非婚と言いますかね。
うん、
あと、少子高齢化っていうだけじゃなく、非婚っていう、はい、まあ、社会現象もあるということです。
うん、
で、まあ、そうなると、こう特に男の方は、やっぱり、家族ができて、まあ、子供ができたりすることで、特に、まあ、結婚するっていうよりも、子供ができた時の、感覚っていうのは、ちょっと違いますよね。
うんうんうん、
それから、あとだんだん育っていく時に関わった時に、やっぱり、子供ができることで自分が成長するっていう意識、うんうん、意識はやっぱり、
はいはい、
どなたも持つと思うんですけれども、うん、まあそういう、非常に普遍的な感覚っていうんですか、
うん、
まあ、こう、家族って、っていうか、なんで、生物として、
うん、
普遍的な感覚っていうのを、まあ、もしかしたら引っ込んでそのまま、こう、年を取っていくと、持てない場合があるんじゃないだろうかと。まあ、もちろん、独身の人が、こう、ちょっと違うと言ってるわけではないんですけれども、
うん、
まあ、こういう感覚はなかなか持つことが、実感として持つことができない可能性が、あるとすると、
うん、
なんかものすごく、論理的に、まあ論理的にというか、この、1万人もコストのうちみたいなね、
うんうん、
そういう論理っていうのも、に対して、こう、無批判で受け入れてしまう可能性がないかなっていうのはちょっとあるんですね。
うん、いや、この、子供ができて、そういう、ことが感覚が分かったってこの人書いてるけど、
はい、
俺がこれを見た時に、
はい、
その子供を抱きしめられてるところを見て、あってこう気づいたっていう、そこは分かんなくはないんだけど、
はいはい、
それ以前がね、いや怖いなと思って、それがなかったら、
はい、
その戦争映画を楽しんで見て、うん、
あ、まあ、
で1万人も誤差っていうのをこういう人は言ってたわけでしょ、
うん、そうですね。
いや、その時点で俺はアウトな気がするんだけどな。
まあ、そうですね。
だってその、まあ、確かにそのなんて言うんだろう、その園さんが言った通り、その子供が生まれた時にこう何かこう変わるとかね、
うん、
その子供が成長するにつれて自分がこう何か変わっていくものを感じるとかっていうのは実体験としてそれは僕も感じたし、
うん、
わかるんだけど、でも独身の時にその戦争映画を見て、
うんうん、
ゾッとしなかったかっていうと、いや、その独身時代で見ててもゾッとはしたぞと思うし、
まあそうか、
1万人を誤差ってと、ね、その子供が生まれなくたって思う人は思うんじゃねえかってちょっと思うんだけど、
はい、あ、そうですよね。うん、まあ確かに。でも、なんとなくそのね、こう、なんて言うんでしょう。こう、非常に、まあこの、今お話しした以外のところに、
うん、
まあ自分が どれだけエリートだったかみたいなこと書いてあるんですけど、若くしてね、
うんうん、
で。そういう風な権力の中枢にいると、
うん、
まあそういう考えに染まっていくっていうようなことをね。書いてあります。その人自身の、なんていうんですか、まあ、10代がそうだったとかいうことではなく、
うんうん、
まあ、大学を卒業して、こう、実社会に出て、非常に、こう、優秀な成績を、実社会でも、もう、どんどん発揮していったので、
うんうん、
もう権力の中枢に、こう、なんていうんですか、吸い込まれていたというようなことを書いてあります。うんうんうん、で、まあ、まあ、そういうことで、ちょっと、まあ、この人の場合は、お子さんができて、よかったんだね、っていう、そういう天気があったんですけれども、うん、まあ、で、まあ、ちょっと振り返ってね、例えば安倍首相ってお子さんいるんだっけとか思ったんですけど、うん、どうもいないっていうことなので、うん、はい、なんとなく、ああ、腑に落ちるなっていうのがあるんですね。こう、非常に、こう、なんていうんでしょう。精神論的な
、
いろんなね、
うん、
こう、言動というか、まあ、とにかく、こう、 抽象論多いじゃないですか。
うんうん、
美しいとか新しいとか、まあ強いっていうのも強い抽象論っていうか、
うんうん、
なんていう、これ、こう、未来がとか、未来が、こう、国民の、日本のには未来があるみたいな、そういう、はいはいはい、非常に、まあ勢いはいいんだけど、
うん、
その、あなたの言ってるその美しいとか強いとか、って言ってる中身は何ですかって聞きたくなるようなね、まあそういうことがあるんだけど、うん、あ、でも安倍さん子供いないからちょっとこれは危ないかもとか思ったりするのが、まあこう、あの、ちょっととんでもその理論的な飛躍なんですけれども、
うん、
でもうちょっと幅広げちゃうとね、
うん、
あの、まあ特にこう、ちょっと別なニュースなんですけど、
うん、
晩婚化で、
はいはいはい、
親の代理婚活が広がるっていうニュースがありましたね。なんか、これはさすがに、まあ今のね、40代とかの人はわかんないかもっていう感じはするんですけど、
うん、
うん、でも晩婚化って言われてみれば僕の、まあ同期のね、
うん、
こう、男性でも、
うん、
結婚し、半々ぐらいかもしれないですよ。もしかしたら。僕の、まあ、身近っていうか、大学の時の知り合いとか、
ね、うんうんうん、
あと、なんか結婚 してるよっていう人が、もしかしたら半分くらいかもしれないと思うと、そうなんですね。
現在
。誰々って結婚してるんだっけとかいう話になるのは、うんうん、それ以上言わないでみたいな可能性があって、でもそういう人たちの場合は、ちょっとどうなんだろうっていう。
うん。
うん、今後ね、その代理婚活とかしなきゃいけないような状態で、
うん、
まあ結婚できればそれでいいんですけれども、
うん、
まあ、やっぱり結婚できない、特に男性ね、
うん、
男性も増えるだろうし、
うん、
そうなっていった場合に、
うん、
こういう、なんて言うんでしょう、こう、その人自身が、まあ、それは人の環境によるかもしれないけど、
うん、
まあ、こう、1万人もコストのうちっていう考える人だったりすると、
ああ、
うん、まあ、独身の男性がみんなそうだっていうわけではありません。
うん、もちろん
ね。まあ、むしろね、うん、独身の男性、っていうことで、なんか非常に、うん、こう、幅は広いのかもしれない。いろんな生活とかね、
うん、
活動の幅は広いのかもしれないけれども、
うん、
こう、自分の後世に残すために何かっていう、自分の後世を考えて何かっていうことは、なかなかできないじゃないですか。
ああ、まあそうだね。
実際に対象がいないので。
うんうん
うん、そうすると、やっぱり、目の前でなんか、こういうことが今危機ですか。だからこうしましょうって言われた時に、そっちに、あ、そうなのか、ってばーって言ってしまうかもしれないなっていう、
うん、
ちょっとそういう、危惧が、この少子高齢化と、
うん、
憲法改正議論みたいなのと、リンクしてしまいまして、
うん、
すごい妄想が妄想を呼んでるんですけど。
僕が感じたのは、保育所が足らなくて待機児童がみたいなのって、こっちでよく言われるじゃないですか。
はい、
逆に、子供が一人しかいない保育所が地方にはあるんだって。
あ、そうなんだ。
うん、で、その、要は町の税金からそこが運営されてたりすると、うん、どう思いますかって街頭インタビューしてたんだけど、
はいはい、
やっぱ若い人たちは、いや、そんなのもうなくさないとまずいですよねとか、
あらあら、
僕たちの税金がその一人のために使われてるんですかみたいな、そういう答えをされてる方が多かったんですよ。
はい、
あ、これを見て、だからその独身だから、その1万人の誤差の発想になるのはちょっとどうかなとも思うんだけど、でもその、なんて言うんだろうな、教育とか、そういう部分に関しては、共感 できないだろうねとか、うんうん、まあ、もっと身近な例で言うと電車の中で子供が泣いた時にさ、
あ、ね、
イラッとするか、
はいはいはい、
あ大変お母さん大変だよねとか、うん、どう思うかっていうのは多分そこら辺大きく分かれちゃう、
あ、まあ、そっか
よねきっとね、
うん
うん、
あ、なるほどね、
まあ、確かに変、うん、そっか、そうだね、いやなんかその独身のまま来てるっていうことに対してなんか僕はなんだろうな、そういうスタイルは別に、
うん、
別にっていうか
別に、あの、うん、そうですね、今なんかこれ独身の話すると話が飛ぶけど、
うん、
独身税とか作りとかめちゃくちゃ話がなんか出てて、
うん、
まあなんかもうなん。もう 何を言ってるんでしょうみたいな話もあるんですけれども、
うん
うん、ちょっとそれとは違うと思うんですよ、
うん、だってそれはね、
うん
うん、そのなんだろうな、独身を続けるってそれはそれでやっぱ覚悟がいることだし、逆にそういう人たちで税金とかうんなんとか言
う
てもさ、結局そういう人たちがこう自分に使えるお金があって、逆にそういう人たちの方がお金回すわけじゃないですか。
まあそうですね、
家族を持つとやっぱりそのなんかのためにって思って蓄えたりするわけでしょ、うん、
はい、
もう自分が独身だったら、まあ、た全く蓄えなくはないだろうけどね、自分一人だから、
はいはい、
なんかあった時自分で自分を守んなきゃっていうとこもあるだろうけど、うん、でもやっぱ世の中でお金回すのはそっちの人の方が多いような気がするしね。
うん、まあそうですけど、まあその独身に対する風当たりがなんか強い時に、
うん、
強いらしいんですけど、そういう時にこういうこと言うとなんか独身批判してるみたいであれなんですが、うん、そうではなくっていう、
うんうんうん、
もうちょっとなんていうんでしょう、こう根本的な問題として、
うん、
こう憲法と、
うん、
その社会の、なんて家族構成というか、
うんうんうん、
社会その、人間のそのこう営みとしての構造といいますか、
うんうんうん、
そこら辺のこう関係っていうのは実は結構深いのではないだろうと、
うん
うん、どうしても思ってしまいます、
うん、
まあその小林さんは護憲派に言いたいことありますかっていう、
うん、
みんなお気楽な顔して私たちはどうやって憲法を生かしたらいいのかとか言ってるんですけど、
うん、
今の現在の状況にもっと危機感を持ってくださいってこう葉っぱかけて
、うん、
いますけれども、うん、まあ確かにね、なんかそんな、感じはします。
うん
うん、ね、
うんでしょうね。
まあ
でも、
はい、
安倍さんのそのやり方とかこう見てるとなんかやっちゃいそうな気が
そうですね、
しますけどね。
まあ今の現状ではまあほらこうなんだっけ、一票の重さ違憲判決とか出て、
うんうん、
まあいるんですけれども、うん、とりあえずその民主主義の形はとりあえず保ってるじゃないですか。
うんうん、
かなりこう、ほころびは感じるんですが、
うん、
まあでも、このままその96条で2分の1で改正 OK ってなった時に、
うん、
なんかみんな、おぉ、やったーみたいになって、
うん、
こうその先わかんないですよね。何したいのかっていうのが、
うんうん、
まあ、あんまりはっきりしてないし、
うん、
まあ、自民党の改憲案を読んでしまうと、これもう無茶苦茶でしょっていう、すごい、会見案、草案ができてますので。
おぉ、例えば？
まあ、例えば、まあ、もう、さっきの小林さん最初に書いてありましたけど、
うん、
国民が、国家、権力を縛るというのが立憲、主義だって言ってるじゃないですか。
うんうん、
で、それじゃないんですよ、もうすでに。憲法を国民は、が守らなければいけない。
うん、
で、今までは国家だったんですが、相手は。
うん、
じゃなくて、 国民を憲法が、憲法は国民を、国民が憲法を守れと。その憲法の中にじゃあどんなこと書いてあるかっていうと、うん、草案の中には、例えば、まあ、基本的人権っていうのは、書いてあるんですけれども、うん、正し書きがあって、平たく言えば、うん、公序良俗みたいなことに反して、公共の福祉か、に反して、反するということが、反する行動に関しては、その基本的人権は、制限されるみたいなことを書いてあります。だから、じゃあその、なんでしょう、その公序良俗というか、そういうことの範疇は何で決めるのかって、誰がどう決めるのかということは、わからないんです。
でも、要は犯罪者に対しては、その人権はないっていう状
態。まあ、そんな感じですかね。
いや、それで犯罪者というよりも、容疑者ぐらいのレベルでなくなっちゃうってことなの？
まあ、容疑者だけじゃなくて、例えば、まあ、一番もう心配してるのは、まあ、原発とか、反対って言って、すごく、首相官邸に押しかけて、
ね。ああ、でも、ね、とか。した人たちってことか。
ますよね。まあ、ああいう例があったとしても、あれはもし政府が、時のその政府が、これは、こう、治安を乱すものだと、いうふうに言ってしまえば、言った瞬間にその人たち逮捕できちゃうんです。っていう、まあ、そういうふうにも解釈できる内容なので、まあ、本当に、なんていうんでしょう、こう、権力者が、思うがままに権力を振るうための憲法になってしまっている、っていうところで、もうすでに立憲主義じゃないと、いうふうに、まあ、まあ、ほぼ大多数のね、その憲法学者さんたちは、あれに、あれはちょっとひどい、憲法ですらないんだろうっていうようなことを言っていますので、
結局でも自衛隊の位置づけを変えたいっていうところから始まってたんじゃないんですか？
ね、どうもそういうわけでもなさそうです
。
そうではなくてっていうわけ。まあ、自衛隊の位置づけっていう話はちょっともうすでに古い話になりつつあるらしい。
そうなの？
もう、根こそぎ、本当に自民党の憲法草案読んでると、例えば家族は、お互いに協力し合って、自助努力をしなければいけないみたいなこと書いてあるんです。
ほうほう。
だからもし、誰か家族、兄弟とか親類で、非常に困った立場になって、生活保護を受けましょうみたいな、受けてみようかと思っても、申請したら、あなたの例えばお兄さんは普通に生活してるじゃないですか。あなたのお兄さん頼りなさいみたいな、そういうことも言えるようなね、
ああ。
憲法で家族は助け合わなければいけないって書いてあるんですから。
言われたかないよね。
で、それは憲法で言うことか、みたいな。まあさっきも愛国心を憲法に持ち込むなんてなんか、ナンセンスだったよって言ってましたけど、まあ結局そういうのは延長なんですね。まるでなんか終身の教科書かなんか、っていうか、その、ちょっと古い感じの価値観。みたいなことが、まあ、一種のそういう、単なる価値観ですよね。憲法、法律じゃなくて、まあ、言ってみれば個人的なというか、そのある自民党なら自民党の人たちの、共通してる価値観を、まあ、もうこれ私たちの価値観なので、これ国の価値観にしますっていうふうに、だから国民はみんな同じ価値観にしてください。で、憲法で言ってしまおう。いう感じに近いと思います。まあ、それがそのままなるかどうかは、今後も私たちっていうかね、有権者の考え方次第とか、投票行動次第なんですけれども、まあ、最初に言いましたけど、僕自身も憲法って、立憲主義って何っていうのがはっきり言えないぐらいな、憲法音痴なので、まあ、そういう意味では、いろんな世代の人が、ちょっと憲法についていろいろ考えてみて、 見る必要がある時代になったんだと、
うん、
あのそれこそ平和ボケしてる場合じゃないなっていう、
うんうん、なんかもうある、うん、意味そのなんて言うんだろう、もう完全なものというかさ、
うんうん、
あのもうそれが基本にあって、でそれに対してそのなんていうの、それこそ条例とかさ、
はい、
そういったものでその微調整できてしまうみたいな、
うんうん、
なんか絶対的なものみたいな印象を持たされてたような気はする
けど、はい、
でもやっぱりその時代が変わってきてたりとかする中で、やっぱり直していかなきゃいけないとか直していかなきゃいけないんだろうけど、うん、でも逆に言うとさ、
うん、
しれっといつの間にか変えられてたりするじゃないですか。
そうですね。
え、それいつ そんななっちゃったのみたいなね。
そうそうそう。
この辺が、そういうふうにしてきた人たちが、まあもっとそういうふうに変えやすくしましょう。変えちゃった時の怖さってちょっとこれまでのことを見ていると怖い気もするし、
まあ、そうですね、
うん、
まあこれ変えた後に、
うん、
後でまた元に戻すっていうことも可能なわけですから、
うん、
なんていうの、変えられないにくいように、
うんうん、
一度二分の一にして変えておいて、
うん、
いややっぱ三分の二にしますっていうことも可能なわけです
よ。ああ、自分たちのいいようにした段階で、それを変えられないようにまた戻すみたいな。また戻す
っていうことも可能になっちゃうじゃないです
か。うん。
うん、まあ、そうすると、まあ、本当自分たちのこう政党以外は、非合法とかさ、
うん、
まあ、どこかの国みたいにっていうのか、まあ、ね、こう、世界の中ではいくらでも、その、一党独裁というか、そういう、国がありますけれども、
うん
うん、日本もそれに近いくなってしまうのではないだろうか、うん、もうなんか声高にほら、まあ、北朝鮮とか中国とか批判しているのに、
うん、
そっちに近づいていっているというこの皮肉がなんとも、うん、言えないですね。
怖いですね、
うん、感じです。
まあ、そんななっちゃうのかな。
はい。まあ、ちょっと、これからを担うね、こう、まだ10代の人たち、
うん。
が、どんな風に、こう、憲法とか習うのかっていうのも非常に、こう、
うん、
興味がありますし、
うん、
まあ、それ習ったことをどんな風に、こう、こうその、ね、参政権持った時に生かしてくれるのかっていう、うん、意味では、すごい興味というかね、
うん、
見守りたいんですけど、いかんせん若い人数少ないので、ここはやっぱり50代以上というか40代以上というか、まだ人口の多い僕らの世代が、やっぱりイニシアチブ持っちゃうわけですよね、主導権持っちゃう。
うん、
だけど、どうも僕も、なんか、こう、そんなに深く考えてないし、
うん
うん、僕らの世代もこう日々の生活にキュウキュウとしてるじゃないですか。
うんうん、
でそういう、やっぱりそういう状態でこう憲法がとか言い出しにくいとかね、
うん、
言ってる場合じゃないとか、そういう感じになってしまうんですけど、なるべくやっぱり、その若い世代がこう自由に、こう、
うん、
なんていうの、そう、こう広、こう生活の幅というか、人生の幅を、クオリティを広げていけるようにしてあげなければと。
うん
うん、それを考えて、やっぱり、こう、やりたいなと思います。
ね、
まあ、どっちに行くかは、まあ、その人によって、価値観によってね、どういうふうにやりたいかっていうのはいろいろなんですよけれども、うん、なんかもう、これですって決まったら、それでもう、上から、あなたはこうしてくださいって押さえつけられてしまう憲法だったら、それはいらないと思うんですよ。
うんうんうん、
いや、そんなわけです。
なんか、どうなんだろうね。確かにその、憲法に、まあ、どう、でもさっきのさ、
はい、
その、最初に、この紹介されてた、憲法はその国民
はい、
ではなくて、その国を縛るものっていうさ、
はいはい、そうですね。
で、あ、そう言われればそうかみたいな感じはあったんだけど、逆にその後の、それを憲法は国民が守るものっていうのはあったけど、うんうん、それはなんか、なんだっけ、国民は憲法を遵守しなければならないみたいなのってなかったっけ、うんうん、それとは違うの？
そういう言い方じゃないですよ。今の、現行憲法ね、
うん、
は、この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければいけない。
うんうんうん、
つまり、憲法が国民に保障する自由及び権利 を、
うんうん、
を国民は保持しなければいけない。っていうふ
う
に書いてあります。で、また、まあ、国民はこれを乱用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うという、
うん、
うん、まあ、公共の福祉のために利用しなさいっていう、まあ、そういうことは言ってあります。
うんうん、
で、自民党の改憲案のこの第12条だと、前半は一緒なんですね。この、うん、自由及び権利は国民の不断の努力に保持されなければいけない、
うん、
で国民はこれを乱用してはならず、自由及び、権利には、その後が、ね、問題で、自由及び権利には責任、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、
うん、
常に公共並びに公の秩序に反してはならない、
うん、って書いて
ある。まあ、これ拘束ですよね。学校の、うん、なるっきり、よくあるじゃないですか、我が校の
生徒、校則で学校の規則、
学校の校則、
はいはいはい、
我が校の生徒として、
うんうん、
なんて言うんでしょう、ほら、学校のなんて言うんでしょう、
こういや風紀を乱してはならない
とか、そういうの乱したりとか、学校のなんて言うんでしょう、あれを、ブランドじゃないけど、
うんうん、
学校のなんとかを汚すようなことはしてはいけないみたいなことを、
うんうん、
特にこの義務が伴うことを自覚しとかね、
うんうん、
まあ常に公益及び公の秩序に反してはならないっていうふうになってるんですけど、うん、この公の秩序っていう言葉は今までないんですね。
うん、
憲法の憲法だと公共の福祉っていう言い方をしてるんですけど、
はいはいはい、
こっちの自民党の書いてるやつそのままだと、公益及び公の秩序にっていうことを書いてあるので、
うん、
この公益と公の秩序は誰が決めるんだっていう、
うん、
話なんですよね。
なるほどね。うん、そうか、なんか、しれっとさ、それだけ聞いてしまって、さらっと聞いちゃうと、なんか悪いことが書いてあるように聞こえないじゃないですか。
あ、まあそうですね。
うん。うん、だけど、そういった部分が、うん、誰がどういう基準で決めるのかっていうところに突っ込んで見ていくと、さっき角さんが言ってたみたいに偉いことになりかねないっていうのはあるよね。
うん、まあそうですね。まあ、まあいちいち検証していくと、もう次から次へといっぱいあるんですけど、まあ、なんていうんでしょうね。かなり、まあ、いいとこ取りはしつつ、
うん、
まあ、前の憲法のいいとこ取りはしてるんだけど、よくよく読むと、なんか、全然良くないじゃんっていう、
うん、
感じです。
うん、
まあ、あとは、まあ、天皇に関しては、日本の元首というふうに言ってますしね。
元首？
元首になってますね。まあ、一応日本国より国民統合の象徴であるっていうふうには書いてあるんだけど、
うん、
天皇は日本国の元首でありっていう、もう最高、大小天皇のところに書いてあります。
へ、
まあ、今の現行のね、まあ、当然天皇は日本国の象徴であり、
うんうんうん、
まあ、国民統合の象徴であると。
うん、
で、その地位は主権の存する日本国民の総意に基づくという、
うん、
まあ、ちょっと抽象的な言い方なんですけれども、
うん、
まあ、 国民がいるので日本天皇がいる、国民が認めてるから天皇がいますと、
うんうん、
そういう言い方が今の第一章あの現行憲法ですけど、
うんうんうん、
まあもうあの自民党だと元首なので、うん、国民がいようがいまいかというか、
うんうん、
まあ、日本っていう国があればそこの元首は天皇ですっていうふ
う
に言っちゃって、
うん
うんうん、まあ、これで大丈夫なのかと。いう、あの、主権は誰なの、もう、あの、自民党の案に言っちゃうと、主権は、じゃあ、誰なんだっていう、うん、ところですね。天皇なのか、国民の、国民なのか、
うん、
という、
うん、
まあ、いろいろ突っ込みどころ、満載、満載なんですけれども。
だなんかそういう、こう、結局そのじゃあそれに変えた時にどういう可能性があるのかっていうのをさ、なんか分かりやすく示してくんないと、うん、しれっといっちゃいそうな気がして怖いね。
まあそうですね、今ここにそれは
それをこうその専門家じゃないけどさ、そのいやこういう風に変えた時にはこういう危険性というか可能性もありますよとか、
うんうんうん、
これを変えることによって今までこうだったものがこういう風になるから良くないですかみたいな、
うん、
いろんなこう提示というか分かりやすい説明が出てきて、
うん、
こう判断できるようにしてほしいですけどね。あんまりそういうのって出てこないね、うん、
ああまああの自民党の多分あのホームページに行けばちゃんと
具体的に書いてある、
はい、あ、書いてあります。あると思います。草案として。まあ、あの、そういう会見チームっていうのが活動してまして、
うん、
まあ、そこの提言とかもいっぱい出てるホームページがあるので、
うん、
まあ、自民党嫌いな人はあんまり見ないでしょうけれども、うん、一応見といた方がいいんじゃないかと、
うん、
思いますよ。
え、これはこういうふうにし、こういう今までこういう現状だとこう問題が出てきてるからこういうふうに変えたいですっていう分かりやすい説明になってるんですか？
ね、まあ憲法改正案というあのなんていうんでしょう、こうそういう検索キーワードがありますので、うん、まあそれで見ると山のようには出てくるんですけれども、どれだろう。確かね。あ、
まあそうか。
はい。まあ一番、うん、まあ一番わかりやすいのは誰か別の外部の人がまとめたところなんですけど、憲法改正っていうのでは、もう 山ほどの、あれが出てきます。
ああ、それ自民党の中っていうのではなくて、
はい。
他の人がそういう。
ああ、まあ、まとめてきます。自民党の中にも確かあるはずですよね。憲法改正の、その、作業チームがあって、
うん、
そこが、あの、いろんな、こう、草案をまとめてたりしますので、ただ最近ね、ちょっと隠し気味になってるような気もします。
うん、
前は割と、結構大々的に、こうしたらいい、
うん、
こうしましょうみたいなことを、
うん、
あの、宣伝してたと思うんですけれども、うん、まあちょっと今、ほら、参議院選もあるから、うん、あんまりそういう大胆なことは言わないどこうみたいな、そういう空気はありますよね。
うん
うん、なので、ちょっと、こう、注意して、
うん、
見といてもらえればなと、うん。まあ別に会見が、必要だと思う人は必要ですって、必要だと、
うん、
言えばいいわけだけの話なんですけど、
うんうん、
その中身、やっぱり、結局自分で自分の首を絞めてしまうようでは、話にならないので、
うん、
っていうことですね。
なんか、どうだ。いやでも参議院選が怖いね。
うん、まあそうですね。まあ多分でも、こんなままだと、もう、雪崩を打ったように、いっちゃうんじゃないでしょうかね、
うん。
っていう気はしますけどね。あ、改正、あ、 そう、ちゃんと日本、自民党のあれからダウンロードできるようになってますね。あの、PDF で。
いや、それはだから、その、さっき紹介してた草案の文章っていうこと
ですか、
う
ん、あ、文章ですね。まあ、あの、わかりやすいのは、その、ちょっと会見っていうキーワードで検索すると、
うん、
その、一つ一つ、こう、今の現行憲法と、こう、比較した、内容で解説してるページとかもあります。全部読んでると丸一日かかるんです。今日だ、今なので、うんざりしちゃうんですけど。
うん、
まあ、いろいろ、ね、危険というか、なんというか、本当にこれが現代の憲法なのかっていうのはいっぱいありますし。
いや、ちょっとこれね、まあ、その前の、その選挙の、この今回のね、その、自民党が圧勝したその選挙の時も思ったんですけど、なんか相当これ、それぞれの個人がもう本当に、こういろんなものを調べて、いろんなものをちゃんと理解して、いかないといけない時代なんですね。
うん、
まあ、憲法のこともみんな知ってなきゃいけなかったりさ、
うんうん、
その原発なんかにしてもさ、
うんうん、
本当にその運用が合ってるのかどうかっていうのはね、うん、こう本当に知ってないと、まあ、やっぱり安易にこう賛成とか反対とかって、まあ、やっぱ言えないのか、まあ、も当然それをちゃんと理解した上でそれを意見を言うのがいいんだろうけど、でもなんか、みんながそれしないとやっぱダメなのみたいな、そんな気がしてならないんですけどね。いやだってその、僕らがもう多いって言うけど、本当にその多い世代ってもう引退し始めてたりする世代でしょ。
いや、まあそうですね。そうなんですよね。
その人たちが根掘り葉掘りちゃんと調べたりするのかな。するし。
どう、まあね、割と、まあ世代的には恵まれてる世代なので、その、まあこれ、そうじゃないよっていう言ってる人も多いと思うんですよ。
いやいや、もちろんね、だから中には、その引退してその時間があるときに、ね、
うん、
こう自分の意見としていろいろ勉強されてる方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけど。
はい。うん、まあそうですね。で、まあその、もうちょっと上で、こう、戦争とかで、こう、すごい資産を舐めた人たちなんかは、もう、どんどんこれから、こう、お亡くなりになってしまうというか、
うん、
こう、その自分がすごい大変だったっていうのを、こう、後世に残すね、までの、あれが限られてくるので、
うん。
うん、ちょっと、本当に、今の言い方でいいんですかっていう、
うん、
まあちょっと考えてもらいたいと思います。
そうですね。ちょっと、まあ、本当中国を見ていかなきゃと言いながらもね、やっぱりこう、追い切れてないっていうのがちょっと歯がゆいなっていう気がしますけどね。
うん。
うん、まあ本当怖いですね、これね。
うん。
という状況で進んできて、いるようですので、こう皆さんも注意深く見ておいてくださいと。
はい。
だから頭のいい人が、はい、こんなことしたらこんなになっちゃうぜみたいなのとか、いやこれは絶対変えるべきだとかね。
うん、
なんかいろんな形でこう、
そうですね、
みんなにこうね発信してもらいたいなと思いますけどね。うんうん、
まあ残念ながら憲法学者と言われる人たちの文章って硬いんですよ。なかなか、まあ。あとなんかどうしてもなんか政治的な話ってこう遠慮しちゃうというか、
うん、
ね、ちょっと敷居が高く感じてしまうんですけれども、
うん、
っていうのは僕もあって。うん、
いやだからさ、こういうなんかこれまずいぞって思った人たちがさ、
うんうん、
その自分たちの言葉で発信してちゃダメじゃないと思うよね。
うん、うん、まあそうですね。うん、
いや、なんか、賢いのは分かりましたけど、みたいな。そこに興味持ってもらわないと、ね、 みんなが動けるようにそういう人たちがしてくれればいいのになと思うんですけどね、うん、まあそれもなんか他力本願的であんまりいい発言ではないかもしれませんが、はい、まあでも本当に注意していかないといけないなっていう感じがしますので、
はい、
ぜひ、皆さんもよくチェックして、皆さんの意見をそれぞれの形で発信していただければと思います、うん、ということで、お届けしました。ただいま、お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。